聖書朗読をマルコの福音書1章1節から11節まで第3版ですと64ページ、新改訳ですと65ページになります。その後、説教を広岡先生にお願いいたします。よろしくお願いします。
聖書を読みします。神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は私の使いをあなた方の前に使わす。彼はあなたの道を備える。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れ、神の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛の衣を着て、腰の皮の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。その頃イエスはガリラヤのナザレにやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて、御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。以上です。
改めましておはようございます。世界陸上、東京でやっていますので、なおさらこういつもより注目している方もいらっしゃると思いますが、今日で終わりなんですかね。今日で終わりですかね、はい、先週家庭教育部のオンラインの会議がありまして、東京の信徒の方とちょっとお話ししてたら、同盟教団のですね、世界陸上の選手が日曜日礼拝を守るために教会を探してですね、英語礼拝やってるその教会にやってきたということを話しておられました。やっぱりクリスチャンの方がいてですね、礼拝を本当に大切にしている、その信仰に励まされる思いだなと思いましたけれども、同時にその方の信仰以上にですね、やはり神様がそのように礼拝を通して私たちを祝福してくださって、力を与えてくださるということをですね、私たちも本当に確信して、今日の礼拝も共に捧げていきたいと思います。お祈りを持って始めてまいります。天の父なる神様、尊い御名をあがめて賛美いたします。今日も私たち一人一人をこのところへと集めてくださり、あなたが喜んでいてくださることをありがとうございます。神様、この1週間もそれぞれに、また教会においていろんな出来事がありました。順調に物事が運ぶこともあれば、時に困難や試練と思われるような出来事も起こります。私たちの思う通りにことが進まないことも起こります。しかしまた、あなたは絶えず喜んでいなさいと私たちにおっしゃいます。私たちは試練の中でも主に感謝をいたします。私たちの理解を超えたあなたの御業がそこで行われているからです。また苦難を通して、あなたはさらに私たちに大切なことを教え、またブドウの木の枝を払うように、私たちの無駄なところを取り除いてくださって、あなたの御心にかなう形で私たちの信仰を整え成長させてくださるお方であることを思います。どうぞ 苦難の中にあっても主の励ましを受けながら共に主を賛美し成長していくことができますようにどうぞ導いてください。教会の予定が一つ一つあなたの守りの中で進められてきたことを感謝します。今週は果物狩りも予定されています。どうぞあなたが作られた自然の豊かさを知るときとして楽しむときとしてまた交わりを楽しむときとしてこの時を導いてくださるようにお願いいたします。また病のうちにある方々がおられます。山本姉妹の上に続けてあなたの癒しの御手がありますように、その手術の後の痛みまたこれからのリハビリについても主が守り支えていてくださるようにお願いいたします。また藤原姉妹の上にも術後のあなたの癒しがありますように、また江頭姉妹の足のおけがも主が癒してくださるようにお願いいたします。また南出姉妹は10月1日に手術を受けられる予定です。どうぞあなたが医師の方々スタッフの方々を強めてくださって最善の治療を与えてくださるように、またお一人お一人の上に神様が平安を与えてくださいますようにお願いをいたします。特別ご家族の上に主の帰り身がありますようにもお願いをいたします。また荒谷姉妹のお兄様が主のもとに召されたことを聞きました。神様、荒谷姉妹またご家族にとって本当に寂しいそして悲しい出来事であると思います。しかしまたあなたは私たちに眠った者たちのことについては知らないでほしくないと確かな望みを先週も語ってくださいました。また、ね、望みを持って互いに励まし合いなさいと語ってくださいました。どうぞ共に励まし合いますますあなたへの望みを確かなものとすることができますように導いてください。神様、今日の御言葉をありがとうございます。今週からマルコの福音書を開いていきます。どうぞまさにあなたの福音良い知らせを私たちに教えてください。愛するイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今週からマルコの福音書を開いていきます。エペソ書を終えてですねマルコの福音書に入っていきます。で、今日は初回ですので、少し簡単にこの書物についてご紹介したいと思います。まず著者はイエス様ではなくてですねマルコという人です。で、このマルコは十二弟子ではありませんがエルサレムの家で、マルコの家、特にマルコの母の名前がありますけれどもその家でですねよく集会が持たれていた、弟子たちはそこに集まっていたわけですね。ですのでマルコは十二弟子ではありませんが弟子たちとはよく交流があった。パウロとも交流がありました。ですからいろんな情報を得ながらこの福音書を書くことができたわけですね。マルコというとうちの子供たちは昔ですね私がマルコというたびにちびまる子ちゃんの話してるのかなとこうグッとですね2、3歳の子供がうってなるんですけどそのマルコではもちろんなくてですねイエス様の、弟子でもないんですけれども弟子たちと交流があった、そのマルコがこれを書いたということです。そしてマタイの福音書はイエス様の教えを中心に書いていますけれどもマルコの福音書はどちらかというとイエス様の行動そちらにフォーカスをこう当てていると言われています。あとは奇跡の描写がいろいろ出てくるわけですね。そういう意味では他の福音書とも違いがあるわけです。特にクリスマスの記述というのはここには出てきません。特にマルコは十字架に関心があってそのことをですねそのことを中心に伝えようとした。 まあ、それはマルコが何かですね、マルコが何かこう内容が薄いという意味ではなくて、私たちはいろんな福音書を通してイエス様のこと、その御業の豊かさをまあ覚えていくわけですね。まあ、それぞれの特徴があるというふうにご理解いただけたらと思います。そして福音書の中でも短いですから、まあ、割と読みやすいというふうにも言われています。まあ、特にマルコはイスラエル人ではなくてユダヤ人に、ごめんなさい、イスラエル人ではなくて異邦人に、ローマ人にこれを書いたというふうに言われていますから、まあ、簡潔に要点をですね絞って書いたというような説もあります。まあ、少し前置きが長くなりましたが、このマルコの福音書をご一緒に読んでいきましょう。で、マルコの福音書はこのような言葉から始まります。一節、神の子イエス・キリストの福音の始め。著者であるマルコは福音を伝えるためにこの書物を記した。福音とは良い知らせ、グッドニュースのことですね。そして神の子イエス・キリストの福音とある通り、それはイエス・キリストに関すること、いや、イエス・キリストと切っても切り離せない、それは神がキリストによって実現してくださった私たちへの恵み、その恵みの訪れ、まさに良い知らせをこの福音書は伝えています。ですから当然イエス様を中心にですね、イエス様に焦点を当てて福音書は書かれているわけです。では2節以降を見ていきます。マルコはまずキリストに先立って現れたバプテスマのヨハネについて記しています。バプテスマとは洗礼ということですが、洗礼者ヨハネについて記しています。で、ヨハネの出現は2節のように預言者イザヤによって預言されていました。もうイエス様が生まれる前から、またヨハネが出現するはるか前からイザヤによって預言されていた。そのヨハネの使命はこの2節にあります。彼はあなたの道を備える、キリストが通られる道をヨハネは備えるということです。つまり王であり救い主であるキリストを人々がふさわしく迎えられるように準備をするということです。具体的には4節に記されています。バプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。人々を罪の悔い改めに導いて、悔い改めのバプテスマ、つまり洗礼を授ける。人々を罪の悔い改めに導いて、悔い改めのバプテスマ、洗礼を授ける。そうしてキリストへと心を向けさせる。そのヨハネのメッセージは大勢の人々の心を捉えました。五節をご覧ください。ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。イエス様が来られる、罪を悔い改めなさい。 その予言の成就、そしてその宣言の前に人々は大勢集まってきてですね、自分の罪を告白した、バプテスマを受けていたとここに記されています。自分の罪を告白したとありますが、この罪という言葉、これは元のギリシャ語の聖書では複数形になっているんですね。つまり英語で言うと、罪は sin でも複数形ですね、 sins、日本語ではちょっと複数形というのは難しいので、罪となっていますけれども、これは一つの罪じゃないんです。いくつもの罪ですね。つまり彼らは自分の罪を一つ一つ具体的に告白して悔い改めたんです。皆さん、私たちが悔い改めるべき罪というのは、一つ一つのリアルな、具体的な罪なんですね。もちろんよく言われるように、根本的な罪は神様に背を向け、神様をいないものとして無視してですね、神を神としない、もちろんそれが根本的な罪ですが、それだけじゃない具体的な一つ一つの罪があるわけですよね。聖書は罪を一緒くたにして、私は罪深い人間ですと適当に告白することを認めてはいません。よく言いますよね、私って罪人なんですよね。でも実は分かったようなことを言ってるだけでですね、あまり具体的じゃないということがあるわけです。むしろ私はこれこれこういう罪を犯したと告白することの方がずっと難しいものかもしれません。でもこのように自分の罪を認めるところから救いが始まる、新しい歩みが始まっていくわけです。そして普段私たちはニュースを見ていますと、事件や不祥事というのが後を絶たない。その中で自分の過ちを素直に認めようとしない人たち、そういう姿をたびたびテレビで、また新聞で、インターネットで見かけます。でもそのために事態は良くなるどころか悪化の一途をたどっている。私たちはそういうことをよく知っているのではないでしょうか。では私たちはどうでしょうか。自分の罪に気づいてそれを真摯に認めているでしょうか。何よりも神様の前で自分の罪を告白し悔い改めているでしょうか。そこに許しと平安があります。そして神様はそこから私たちを新しく出発させてくださるわけです。もちろんまず根本的に神様を信じてこなかった、背を向けてきた、自分中心に生きてきた、そういう罪を私たちは告白しますよね。そして洗礼を受けるわけです。でもちろんクリスチャンになった後もですね、具体的な罪の一つ一つがある。もちろんそれで救いが取り消しになるということではありませんが、しかし神様との関係交わりがそこで揺らいできてしまう。だからこそ私たちは罪を悔い改めていくわけですね、クリスチャンになった後も。そしてその中で具体的な罪一つ一つですね、なんとなく私は罪人です、でもそれでは自分も分かっていないし、 真の悔い改めにはつながっていないし、新しく生きることにつながっていかないわけです。ここで罪という言葉がですね、複数形である、本当に一つ一つの具体的な罪が覚えられていったこと、そのことを私たちはよく思いながら、日々主の前に立ってですね、この罪この罪、それを主の前に悔い改めていく、そこから新しい出発が始まるわけです。そのことをまず覚えておきたいと思います。そしてこのヨハネはいよいよキリストが到来すると告げています。ヨハネはですね、悔い改めについて述べ伝えた後、いよいよキリストが到来すると、ここで告げていくわけです。で、6節から8節をご覧ください。6節から8節、ヨハネはラクダの毛の衣を着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。私よりも力のある方が私の後に来られますと、ヨハネは人々からですね、もしかしてあなたイエス様ですか、それくらいのインパクトがあったわけですね。でもイエス様、ヨハネはですね、違うと、私じゃないと、私の後にその方が来られる、私はその道を備えているに過ぎない。でそのヨハネが告げた通りにイエス様が姿を現して行かれるわけですよね。ただその前にここでヨハネの服装についてこう記されているわけです。ラクダの毛の衣、どんな感じだったのかなと思うんですけど、ここでヨハネの紹介が入るわけですね。一般的な服装だったようです。これは、預言者にとってですね。またイナゴと野蜜を食べていた。最近話題の昆虫食ですね。私もイナゴ食べたことありますけれども、やはり預言者らしく荒野で生活していましたから、そこで手に入る栄養といえばこの2つだったんだと思います。そしてヨハネは7節のように、私よりも力のある方が私の後に来られますと、人々の関心を自分ではなくて自分の後にやってくるキリストご自身に向けて行きます。また私にはかがんでその方の靴ひもの、あ、履物の紐を解く資格もありません。ヨハネの謙遜さがここに現れています。履物の紐を解くのは奴隷の仕事でした。ヨハネは自分はキリストの前には奴隷ほどの価値もないんだと考えているわけですね。別にこれ自己卑下とか、いや私って本当にしょうもないもんなんですとかっていうことではなくて、それだけキリストがどれだけ偉大か、その前に自分は本当にしもべに過ぎない、そういう告白です。自己卑下ではない。私たち自己卑下はしない方がいいですね。私なんてどうせかわいそうとかですね、それ自己憐憫ですから、下手をすると罪ですからね。神様が私たちを本当に尊く作ってくださったのにですね、私なんて、それはいけないんですが、ただ本当にキリストが偉大である、これ正しい認識です。でさらに、私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。ヨハネ自身は悔い改めを表す水でバプテスマを授けていますが、 イエス様は心を洗い清める聖霊のバプテスマをお授けになる、まあ、この時点においてバプテスマはそういう意味で2回というかですね、分かれていたわけで、今私たちはもう合わせて1回、神学的に正しいことですが、この時はそういう意味合いがある強かったわけですね。つまり悔い改めという意味と、そして心を洗い清める聖霊のバプテスマ、こうしてヨハネはイエス様が登場なさる、王であり救い主が来られるですね、その橋渡しのような役割を果たしていくわけですね。ヨハネはこのように神の導きに従って自分に与えられた預言者の使命を忠実に果たしていく。預言者として自分の使命を忠実に果たしていきました。で、今日の日は礼拝はですね、敬老礼拝ということですけれども、私たちの人生も神様に与えられた使命を果たしていくものであると言えるわけですね。このヨハネの姿に少しそのことを重ねたいと思います。実際ここにいらっしゃる信仰の先輩たち、神様からの使命に応えて歩んでこられた、教会の礎を築き上げてくださった、また言葉や行いによって奉仕を捧げるその背中によって神様の使命に生きる姿をですね、日々私たちにこう示してくださる、そういう意味でヨハネのようにですね、皆さん先輩方は使命に生きてこられたし、使命をですね、私たちに背中でこう示してくださっている、その生き方をですね、そのこともちょっと覚えたいなと思います。この間も汗だくで掃除をしてくださった方がいてですね、もうその背中を見るだけでですね、よし自分もしっかり頑張ろうとかですね、そういうことを思いますし、外でゴミを拾ってくださったりとかですね、掃除やゴミの話だけじゃないんですけれども本当に皆さんが良き模範を示してくださる、使命に生きてくださっているわけですよね。で、私はまだ教会に来て間もないわけですけれども、そういう意味では何を分かっているんだと、まだそういう立場かもしれませんが、でもだとしても分かるんですよね。皆さんがどういうふうにイエス様の使命に応えていらっしゃるのか、そうやって教会を築いてきてくださったのか、ですからそういう意味で私たちはですね、この敬老の日に合わせて敬意を表したいとも思うんです。で、その姿は次の世代の模範になるわけですね。また特にヨハネはキリストを証しして生きて、その生涯を捧げていきましたけれども、まさにそのような姿ですね。このヨハネのように神様の使命に生き抜いていただきたい、また私たちもですね、次世代もそれを模範としながら使命に仕えていくものでありたいなと、このヨハネの姿を見て思うものです。さて、そのヨハネがここで告げた通り、いよいよイエス様がその姿を表します。でもだいぶ引っ張った割にはイエス様はさりげなく出てくるわけですよね。イエス様は人々の目を引くことを何一つなさらずに、ヨハネから洗礼を受けようと静かに人々の列に加わります。約束の救い主が来たって言ってですね、 人々は待ち望んでいるわけです。ヨハネも待ち望んでいるわけです。でヨハネもですね、イエス様どこから来るのかなとかですね、こう見ていたら、なんと悔い改めのバプテスマの列にイエス様並んでいるわけですよね。いやそれは本当腰を抜かすような出来事だと思います。そうですよね、私はその方の履物の紐を解く資格もありませんとか言っててですね、もう履物も紐も解けないのにと思っていたら、ヨハネ自身からバプテスマを受けようとイエス様はこう列に並んでいるわけです。まあ、皆さんも洗礼を受けた方は、まあ、一人で受けた方もいればですね、何人かで一緒に受けたかもしれません。いや一緒にイエス様もですね洗礼を受ける、いやそんなアホなとですね、私たちこう思うわけですよね。でもそれがイエス様の登場だったわけです。9節、その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。マタイの福音書を見ると、ヨハネが拒否しようとしたともう書かれていますね。いやイエス様、私があなたに悔い改めのバプテスマを授けるなんて とんでもありませんと。でもイエス様は、いやこうすることはふさわしいことなんだとおっしゃった。なぜイエス様はヨハネからバプテスマを受けたんでしょうか。いやそれはイエス様も罪人だからね。いやそれは絶対間違いですよね。そうではありません。イエス様は罪人ではない。私たちとは明らかに違います。じゃあなんでイエス様は洗礼を受けたのか、悔い改めのバプテスマを受けたのか。まずイエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架で死ぬためにこの地上に来られました。私たちの身代わりとして十字架で死ぬために来られた。そのために罪人の経験することを一人の人として経験してくださった。もちろん罪そのものは経験されませんが、しかし私たちが経験すること、それをイエス様も経験してくださった。そして私たちのまさに身代わりとなってくださる、最終的に十字架に関わってくださる、私たちと同じくですね、同じ立場になってくださった。でそれはまた同時に罪に悩む私たちと共に生きるためにバプテスマを受けてくださったとも言うことができます。もう一度言います。イエス様は罪に悩む私たちと共に生きるためにバプテスマをお受けになった。イエス様のご性質がこの時すでに現れています。このお方はこの世界を治める王であるのに、悔い改める人々と共にあるのが当然というへりくだり、尽くして仕えるしもべの姿で登場したということです。まさに天の高いところから降りてきてくださって私たちと同じく同じ目線になってくださった。それは罪に悩む私たちと共に生きてくださるためですね。先ほどマルコの福音書にはクリスマスの記述がないと言いましたけれども、マタイを見るとルカを見るとですね、イエス様は家畜小屋で生まれた、高いところからこんな汚い家畜小屋で生まれたとかですね、私たちはその福音書を通してそのようなことを何度も聞いていますが、でもこのマルコの福音書もそういう意味では同じですよね。イエス様は天から来てくださった、確かに家畜小屋の記述はここに省かれていますが、しかし私たちと共にバプテスマの列に並んでくださってですね、罪に悩むその私たちと共に生きるために、その姿をですね 最初からお示しになった。そしてこのあと御霊が天から下るとかですね、また父なる神の声がして、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと、神もその救いの御業の訪れを喜んでおられる。三位一体の神の働きとしてですね、まさに宣教の生涯が始まっていく、神の御業としてですね、それが始まっていく、まさに福音の始めとしてですね、神も喜んでくださっている、そのような神様、そのようなイエス様ですね。ですから何度も言いますが、このイエス様はですね、悩む罪に悩む私たちと共に生きてくださる、罪に悩む私たちと同じ目線でいてくださるわけです。ですから最初に、私は悔い改めの話を最初にしましたけれども、ここで私たちは悔い改めのより深い意味を、より明確な意味を覚えることができるのではないでしょうか。私たちが悔い改める相手、私たちがより頼む相手はですね、何か私たちの罪を見て、お前しょうもないなとか、あれお前はもう失格だな、そういうお方じゃないわけですね。なぜならへりくだりのお方で、私たちの罪に悩む私たちと共に生きるお方だからです。私たちはそういうお方に悔い改めることができるし、そういうお方と共に新しい歩みを始めていけるんだ。そういうお方が私たちのところに、むしろご自分から今日の箇所のように近づいてくださったんだと。皆さん、私たちは自分の罪に悩みます。嘘をついてしまって罪悪感を感じたり、あるいは信頼を失うかもしれないと、後悔したり、心ない言葉で大切な人を傷つけて、そして自分自身も夜眠れなくなったりとか、あるいは人に見せられない欲望を隠し続けていて、なんだかいつも自分の心が重たい、ある一人の男性は家族を大切にすると言いながら仕事を理由に家庭を顧みない、やがて夫婦の関係も子供との関係も冷えていきました。心の底で自分の選択が間違っていたんじゃないか、もっと違う生き方ができたはずだと、後悔と罪悪感をこう抱いていた。しかし誰かに相談しようにも恥ずかしい、嫌われるかもしれない、あるいはただ仕方がないと慰められるか、あなたが悪いと責められるかで、俺の本当の気持ちは理解されないかもしれない、そして神だキリストだそんなものだって、ただ俺を責めるか、冷たい目で見ているだけだろうとですね、そんなふうに何か自分の方から諦めている、罪の悔い改めだなんだっつって、そんなことをしてどうなるんだとかですね、それによって変われるのかと、キリストはただ俺を責めるだけじゃないか、冷たい目で見ているだけじゃないか、いやそうじゃないんですね。今日の箇所のようにイエス様はそんな私たちのそばにご自分の方から来てくださるわけです。イエス様が来てくださったわけです。そして罪に悩む私たちを切り捨てたりとか、何か軽んじたりとか、そういうことではない、いやむしろ憐れみ同情してくださる。 さらに罪の裏にある私たちの弱さとか恐れとか欲とか孤独とか、それもすべてご存知です。表面的な行動だけではなくて、私たちの心の奥の葛藤まで理解してくださるお方です。ですから私たちは心を開いて自分の罪を告白し、悔い改めるわけです。この方に本当に信頼して、一つ一つの罪を悔い改めるわけです。イエス様はそれを喜びとしてくださいます。私たちと共に生きてくださる方だからですね。共に生きたいとイエス様の方が願ってくださってるからです。その問題を私に預けなさいと、私と共に歩もうとですね。そしてその罪の表面的な行動だけじゃなくて、その裏にあるあなたの恐れとか、あなたの孤独とか悲しみとか欲とか、それも私は知っている。だから私のもとに来なさいと、そのイエス様が私たちに新しい道を歩かせてくださる。ですからその恵みを私たちの方で軽んじないようにしたいと思うんです。どうせ無駄でしょうとかですね、分かってくれないんじゃないか、変われないんじゃないか、それは私たちが軽んじているということです。そうではなくて、悔い改めを迫ってくださるその恵み、それを共に覚えましょう。そこに私たちの出発がある。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、この罪に満ちた世界に、そして罪に染まった私のもとにあなたが来てくださったこと、感謝をいたします。神様、私たちはこれをすべきではない、いやむしろこうするべきだと分かっていながら、むしろ悪いことをしてしまう、そういう罪深い性質があります。もうそれをしないと誓ったはずなのに、すぐにまた同じ罪を繰り返す弱さがあります。そしてそれをどんどん自分の中に抱え込んで、むしろ状況が悪化する、自分自身もまた人も傷つけ、状況も深刻になっていく、そして諦めるか自暴自棄になるか、人生こんなもんだとそのように見切りをつけるのか。しかしまさにマルコの福音書は私たちに福音の良い知らせを示してくれます。そのような私たちにあなたは近づいてくださって、悔い改めを迫ってくださる。そこに許しがあり、平安があり、新しい出発があるからです。神様、どうぞまだあなたを信じていない方も、すでに信じている人も、もう一度自分自身の罪、その具体的に一つ一つと向き合って示されるならば、あなたの前にそれを告白することができるように、そしてそこにあなたの癒しと平安があり、解決があるということ、私たちが生きる道がそこに開けてくること、そのことを共に覚え、また共に実際に経験していくことができるように、私たちを恵みによって覆ってください。愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。